こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプが運営するオリジナル番組です。皆さんから寄せられたキャリアのお悩みに対して、テック企業の CTO やさまざまな領域で活躍するエンジニアがアドバイスをしていきます。それでは本編をどうぞ。
第22回、キクエンジニアタイプ、今回も、司会私バンクスと、神梨の原取さん、テイクスの石川さんでお届けしていきます。前回 AI 技術とエンジニアについてお話ししたんですが、大いに盛り上がったので、引き続き AI 技術の普及によって、まあ、コードを誰もが書ける時代がやってきて、エンジニアの役割が変化してっていうところで、その先にエンジニアが身につける知識スキルっていうところに着目して、どう変化していくかっていうお話をできればなと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。そしたら、まあ、前回は少し、はい、ほんわりとした結論というか、大体まあプロダクトに寄っていかないといけないですよねっていう形でまとめさせてもらったんですけど、まあ、今回はちょっと前提を変えて、本当になんかコーディングというものがなくなったらみたいな世界観からちょっとスタートしてみようかなと思いますが、まさにコーディングがなくなる、ある意味全員が AI でコードを書くので、我々はコードを一行も書いてはいけない世界になった時に何やろっかなっていうところ多分原さんも石川さんもこうコードを書いてきた経験が長いので全然想像できないと思うんですけど、そこを想像しながら少しずつ話していければなと思いますが、まあ、石川さんとか例えばソフトウェアエンジニアで明日からコード書いちゃいけないですって言われたら、なんか何してたかなとかって今ちょっとパッと思いついたりしますか？
いや、何してたかは全然思いつかないですね
あ、一番コード書いてた時期、もう本当にマックスでコード書いた時期に、あ、明日からそのコード AI が書いてくれるんで、あなたはもう大丈夫ですよ言われたら、
そうですね、なんか魔獣使いみたいな感じで AI 使いとしてAI を飼いならすみたいな感じですかね。多分なんかその緩い要件に対して具体的なコードを出してくれるっていうのが、まあ、今そのエンジニアリングスキルというかコーディングスキルがいらなくなるっていうことかなと思っていて、まあ、それは一つ正しいと思うんですよね。その抽象度がすごい高い状態から、まあ、例えばなんかソーティングをこのオーダーでやるコードを出してほしいって時に、まあ、それは不可能だったら不可能って返してくれるし、なんかログなんとか N で、いけるように、実装するのであれば、なんかその通りのことを出してくれるっていうのはすごいこの抽象から具体を変えてくれることだなと思ってますと。で、とはいえその抽象度が高いものだけで、プロダクトが成り立つとか、システムが成り立つっていうことはないわけで、まあ、例えば掛け算、その税金一つ計算するにしても、まあ、純粋にこの掛け算すればいいよねっていう感じだとは思うんですけど、じゃあその波数処理をどうしますかであったりとか、丸め誤差が生じないように計算するにはどうしたらいいですかみたいなのが、まあ、あって、でそこに対して一定このそういったことが起こらないことを誰かが担保しなきゃいけない。で、そこを組んだ上で AI がコードを生成しているのか、どうなのかっていうのは、一定理解する必要がある。なぜならそれをそのシステムが動くことを、エンジニアとか、まあ、その開発会社というのは責任を持たなきゃいけないからですね、まあ、なんでなんかそこで、まあ、ちゃんとできてんのみたいなのは、いやこのエンジニアの仕事として、残るのかなとは思いますね。で、前回お話ししたときに、まあ、なんかそのプログラミングって楽しいよねみたいな話があったと思うんですけど、なんかその中で僕も最初その GitHub Copilot とか使ったときに、この、まあ、コードすげえ出てくる、すげえじゃんっていうのが第一印象で、第二印象は、なんでこの AI が書き散らしたコードをこっちがきれいにしなきゃいけないんだみたいなっていうのが第二印象 で、第三印象は、まあ、だからこの指示を出すタイミングであったりとか活用するタイミングっていうのを適切にコントロールすれば、まあ、本当にこの自分が脳死で書いてたようなコードは書かなくて済むし、なんかそういう役割分担はできるんだなっていうのがなんか今の感想なんですけども、そうですね、なんかコーディングが禁止されるとその2番目の状態に終始せざるを得なくなるので、どうなんだろうなっていう感じはしますね、で前回、AI とまあ共同で働いていくことになるでしょうみたいなことを AI が言ってたと思うんですけど、僕はまさにその通りだなと思っていて、まあ、適切にこの人間が指示を出す、その指示を出すっていうのは、まあ、必ずしもそのチャットみたいな形だけではなくて、まあ、コーディングを一緒にやっていくっていう、そのペアプロ的な形でインタラクティブにその意思を伝えていくっていうのもありますし、ドキュメンテーションで意思を伝えていくっていうのもあると思いますし、なんかこのいろんな形でそのインタラクションが発生していくのが理想の形なんだろうなとは思いますね。まあ、なんで最終的にはそのエンジニアがコーディング禁止されるって、エンジニアがコードを書くことを禁止されるっていうのはなんか個人的にはベストな形ではないんじゃないかなとは思いますね。少なくともこの5年10年くらいは。
最近そのさっきおっしゃってたその使う側の知識が一定必要になって、ある意味その人たちがこう考えずに書けるコードだけが AI に代替されていくっていうのはなんか確かにそうだなって気がしてて、直近なんかブログでアトコーダー、競技プログラミングをのアトコーダーをの ABC ってビギナーズコンテストがあって、それを解かせてみたみたいなやつがあって、それのなんか実力的には水色ぐらいに落ち着いた。 ABC は全貫したのかな、全部解けて、でそのやっていく中でだいたい水色ぐらいだろうみたいな結論が出されていて、まあでもそれってこうなんか使い手の知識が一定あってそこまで、でもっと例えばじゃあレッドコーダーに AI を使わせたらどうなんのみたいな話がどんどんこう広がっ、ツイッターで広がっていて、だからそれ見てた時にやっぱり最後だから言葉にする知識というか、これをさっきのなんか石川さんが途中でおっしゃってたリストをどれぐらいのオーダーで計算しなんか相当してほしいみたいなのって知識として知っておかないといけないよなと思っていて、なんかそこの知識は結局必要なんだよ。だからコンピューターに教えるための知識というか、プログラミングを書かせるための知識みたいのが結局必要だよなとは思ったりしますね。逆になんか教える知識になっていくのかなと、なんかその先生じゃないですけど教員っぽい知識になっていくのかなっていう気はちょっとしてたりするんですよね。なんでしょうね、自分で知識を持ってなくても本当に幅広く言葉を知っておいて、それを AI に伝える能力みたいな形になっていくのかなっていう気はちょっと知ったりしますね。まあ、いわゆる具体計算量のこの定義とか計算の方法を知らなくても、計算量っていう言葉と大体の意味を知ってるかどうかみたいな、そういう世界観なのかなという気もちょっとしてきますね。
でもこれもうちょっと進んでくると、じゃあなぜその計算量を意識する必要があるかっていくと、まあ、結局それによってこの何かプロダクトが困るからとかだと思うんですよね。その、まあ、ごく要素が、まあ、10個ぐらいしかないやつだったら、まあ、なんかもう何のアルゴリズム使ったって、まあ、そこそこ現実的な時間で解けるからいいわけで、なのでなんかそのもしかしたらその知識っていうよりはどっちかっていうと何に困っているのかっていうのをちゃんと言語化できるっていうことが大事なんじゃないかなと思っていて、まあ、例えばとある API を返すときに、まあ、なんか遅いんですよねというときに、まあ、そのなんか遅いんですよねをちゃんと AI に相談できて、でなおかつそのなんか遅いんですよねの中身をさらにブレイクダウンして、この部分が遅いんですけどなんか考えられますかとか、なんかこのいちいち困ってることを言語化して AI にぶつけていくと、いずれは答えにたどり着けるんじゃないかなという気はしますね。ただなんかそこで書かれていることをどれだけ理解できるかとか、どれだけこのあるべき形でシステムに落とし込めるかっていうのには、まあ、スキルがあった方が圧倒的に早いだろうなとは思いますね。
なるほど。ここ課題解決のためのスピード、課題解決スピードを上げるためにある意味知識とかは必要だけど、ある意味 コミュ力があれば、こう AI コミュニケーション能力があれば解決する課題は増えるだろうっていうのは確かにそうな気がしますね。
そうですね。なんかたまにそういう人、なんかエンジニアではないけど、なんだろう、そのエンジニアリングの意思決定がどういう影響を及ぼすのかっていうのをなんかつぶさに聞く人とかたまにいて、でなんかそういう人は多分 AI を活用してなんかこう何かうまいことができそうだなっていう気はしますね。
うんうんうん、はいはいはいはい、確かにな。その時やっぱりなんでしょうね、 AI から返ってきたコードとか、例えばなんでしょうね、ヒントアーキテクチャみたいなところを提示されたものをなんとなく受け入れてそのまま実装するみたいな形だと、やっぱりどんどんこうなんでしょうね、後々に問題が残る気がするけど、ある意味コミュニケーション能力があって、なんでそれこういう意思決定をするのみたいなところまで聞けてくると、でそれが AI が答えられる世界観になってくると、もう本当に AI との対話だけでものづくりができる世界観っていうのはかなりすぐ来そうな感じがしますね。
うん、なんか一回波ある気がしてて、今そのチャット GPT とか使ってコード生成してると、
うんうん、
要件使用をいかにエクスプリシットに言語化するかみたいな力の重要さをまあ感じるんですよね。で、ただなんかこれからいきなり AI 技術使ってコード書こうとする人って多分そういうの強くないので、これチャット GPT みたいなやつがちょっと一回変化して、こういう部分ってどうしますって多分聞いてくれるようになってくると思うんですよ。こういう部分に選択肢があると、トレードオフとか選択肢があると、どっち選択するって聞いてくる未来がなんか来る気がしてて、ただそれってだるいので、やっぱ AI ダメだなみたいなのが一回来るかなっていう気はしますね。だから一定の期間はやっぱりその明示的に要件しようみたいなものを言語化できる力みたいなのがすごい大事になる。
うん、確かになんかその揺り戻しみたいなやつは来るかもしれないなとは思っていて、コードってかなり端的なアウトプットじゃないですか、そのロジックとか仕様を表すものとして、うんうん、でまあその端的なものがよりこの回りくどくなっていくと、じゃあそれが正しいことをいかに確認するかっていうことに、まあ、逆にコストが上がる状態になると思うんですよね。なんで、まあ、だからこそなんか初期的な実装としてはそれでいいかもしれないけど、まあ、最終的にはその、まあ、可読性であったりとかその検証可能性であったりとかっていうところを高めていくために、そのより連動の高いものに落とし込んでいった方が、まあ、最終的にはそのシステムが、まあ、対外的に責任を果たしていく上で、いい形になるよねっていう風な揺り戻しが来るのは全然あり得るかなとは思いますね。一時期そのなんていうんですかね、まあ、例えばですけど、まあ、LP とかを生成してくれるサービスとかすごい一時期乱立してたと思うんですけど、うんうん、まあそういうサービスも今、明確に残っていて、ただやっぱりユースケースとして少し限定的かなとは思っていて、あらゆるフロントエンドの開発がそれになるっていうよりは、まあ、一定このなんていうんですかね、まあ、ある種コモディティ化したところに関しては、そのコーディングなしで、サイトが作れる時代になったけど、完全なこのフロントエンドエンジニア自体が、重要がなくなったわけでは全くないっていう状況かなと思っていて、なんかそれに近しいような変化っていうのも来るかもしれないなとは思いますね。
はい、ノーコードとか、まあ、AI 文脈だとオート ML とか、なんかこう自動全自動でなんとかやってやろうみたいな文脈って何とかこうやっぱり来てるけど、最後エンジニアリングを取り切ってないっていうのは確かにその通りな気がしてますね。これ多分な、そうですね、はいはいはい、
実際は取ってるんだろうなという気はしますね。そのやっぱり、まあ、僕らが認知あんまりできていないところで、確かにこのじゃ例えばホームページの制作業者とかが全く影響を受けてないかというと、多分影響を受けてると思っていて、それはその、自分たちとは少し遠いけども、確かにその変化は起きているし、まあ、AI の時代においても多分なんかこの自分たちは、まあ、エンジニアリングというもの の抽象度が高いところを主に担当している人たちだから、なんか、まあ、まだまだとはいえっていう感じじゃないっていう所感で話してますけど、とはいえやっぱりこのよりコーディング自体に近い仕事っていうのはもう置き換えが始まるんだろうなっていうのは感じますね、
うんうんうん、いやこの話私がいろんな人としたいなと思いつつ外で公でしづらいのは、なんか大体理由が2つあって、さっきの、はい、その、ノーコードのサービスとかと違って、ノーコードってある意味抽象度が低いところからコードが生成されますみたいな感じだと思ってるんですけど、この GPT とかコパイロットとかって、本当に抽象度が高いところ、低いところを全部こうサポートできますみたいな考え方になっていて、そこまでサポート全部やってくれるものって今までなかったなっていうのがまあ一つと、あとまあ、ちょっとなんかトランスフォーマーとか GPT とかの話をすると、まあ、スケーリングローっていう考え方があって、ちょっと具体省くんですけど、大体こう、なんか3つの要素、べき上に3つの要素がもうべき上速でこう全ての性能向上に従っていると。で、まあ、データとか、パラメータ数とかあるんですけど、それを拡大すればまだまだこのトランスフォーマーの精度伸びるだろうっていうのを、まあ、研究段階ですけどまだ言われていて、まあ、そういうのを考えるとまだ始まりだと。その、うん、チャット GPT の技術っていうのはもっとこれ以上高い精度っていうモデルが多分今後どんどん出てくるだろうみたいなのがあって、そうなったとき、本当になんか人間と同じような対話ができる。で、しかもめちゃくちゃインターネットの全知識を用いているみたいな、まあちょっと AGI っぽい考え方になったときに、果たしてじゃあノーコードと同じように扱えるのかみたいなのはちょっと思ったりして、これから先が読めねえなっていうので話しづらかったりはするんですよね。
うん、いやでもなんかリモートワークでいつも一緒に仕事してた人が実は AI でしたとかなる未来来たらめっちゃ面白いなと思いますけどね。
いやもうそうなったら何を身につけるのか分かんない
身につけるかな方法が、僕すみませんさっきから楽しい楽しい言ってるけどそういう話ではない。
あでもまさにそういう感じだと思いますよその同僚がこう AI に変わっていく中でエンジニアとして、まあ、ある意味なんでしょうね、生き残っていくには何をこう価値を出していけばいいんだろうみたいなところ、
うんうん、
まあなんでしょうね、身体的な優位性とか本当になんでしょうね、いろんな情報、ある意味人間と対話することでしか得られない情報をちゃんと処理できるとか、うんうん、まあ人の気持ちとかそういったところもなんか実は身につけるべき知識スキルになってくるのかなと思ったりはしますね。うん、いやそうですね。まさにこれはなんかこれからって感じがしているので、なかなか3人で話しても答えっていうのは見つからないところだなと思ったりはしますかね。よいしょ、なるほど。じゃあなんか最後ちょっと答えをこの質問相談者に対して答えを出そうかなと思うんですけど、ある意味もう本当にキャリアっていう意味だった意味では直近3年ぐらいだと思うんですね。3年かな5年かなぐらいがこう気になるところだと思っていて、まあ、3年今のチャットパイロットとかだけ見た時にまあこれぐらいいっとけばいいんじゃないみたいなところっていうのはなんかお二人どう考えてるかっていうのを最後聞いて終わろうかなと思いますが、原さんどうですか。もう直近3年今のコパイロットからまあ言ってもちょっと進化したやつぐらいしか出ないだろうぐらいの前提のもとで言うと、
何を身につけるべきかってことですか。
そうですね、今やるべきこと。
それで言うとやっぱり自分なりの上手な使い方を見つけるっていうのは、こういったジェネレティブ AI の上手な使い方を見つけるっていうのは結構大事だと思うし、ちょっとね、年齢で話すのもあれなんですけど、まあ、企業の中堅とか重要な役職とかについてる人たちはそれに加えて多分その法的なリスクみたいなものについてもすごい真剣に考える、
うんうんうん、
いい機会だと思ってて、なんで、うんうん、実際に使う方法と上手に活用する方法みたいなところをやっぱり直近1年から3年ぐらいではみんな身につけるとその先めっちゃ働きやすくなったり楽しくなったりするんだろうなっていう感覚は強くありますね、
う 厄介ですね。使ってみてある意味それを使ってる人のマネージメントがどう変わっていくかとかいろいろあると思うんで、まずは使ってみることっていうのは確かに大事そうな気がしますね。じゃあ最後、まあちょっと石川さんはこう途中でいろいろお話していただいたかなと思うんですけど、今これに対して何かやるべきことあるとすれば何があると思いますか？
いやー、僕もやっぱ原さんと同じで基本的にはうまく使うっていうことかなと思いますね。まあ、その中でその何が任せられる仕事で何が自分がやらなきゃいけない仕事なのかっていうのをまあよく認識するっていうのが大事だと思いますし、そこからどう変わっていくのかっていうのをよく理解するのも大事かなと思いますね。あとは、それを活用することによって自分が暇になるっていうことも大事なんじゃないかなと思ってて、まあ、結局この自分が時間を割かなければ、今までできなかったことができるようになるっていうのがまあこの変化だと思うので、その何て言うんですかね、まあ、そのメリットをちゃんと享受して、まあ、生まれた時間でまた、まあ、今後のことを考える時間に当てられたらいいんじゃないかなと思いますね。
おお、素晴らしい。ありがとうございます。はい。それでは、22回はこの辺で終わっていこうかなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
聞くエンジニアタイプでは、技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、Amazon Music、Spotify でお聞きの方はぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。